美味しいお店を見つけると早く行かないとっていうようなことを、ここ10年15年、つまりバブルが弾けてからというものを東京に住んでいる人間は思うようになりまして、少なくとも僕は思っている。どういうことかというと、美味しいお店は美味しさのために結構投資してるとか、こだわりがある分だけコストがかかってるんだと思うんですよね。利益率が悪いから早めに閉店してしまう、もしくは潰れてしまう、引っ越してしまうっていうパターンが非常に多い。美味しいお店を見つけたら何しろ早く行かなきゃっていうイメージが僕はありますね。美味しい、これだけ美味しいんだから入るぜ。いや、それは入るでしょうよ。だけど、元よりその場所のね、ビルのオーナーであって、このワンフロア自由に使って、多少赤字になっても別のね、テナントレンタル代で食っていけるからいいぜ、みたいな、そういうパターンじゃない限りは、難しいと思うんですよ。家賃かかるから、従業員かかるでしょ。いいところにお店出そうと思ったらね、やっぱそれなりの相場になってしまうし、神保町の古本屋さんがね、いや、みんながみんなそうとは思わないですし、そういうのはもしかしたら一件もないかもわからないけど、俺が勝手に邪推して、うがっているのはですね、元より古本屋さんやってたかもしれないんだけど、そのビルそのものが上の方貸してるとかね、そういったようなことがあるから、1階の一番美味しいところを古本屋さんとしてやっていけてるんじゃないのかなっていうふうに、まあね、すごい性格悪い見方をしたりしますけれども、その代わり、美味しいお店を嗅ぎ分ける能力っていうのも意外と長けてくるんですよね。これ不思議なもので、あ、ここはまあチェーン店だからあれだなとかね、ここ意外とうまいかもみたいなね。で、よくわからないのは中華料理屋さんなんですよ。ラーメン屋さんとか普通の定食やってる中華料理屋さん、これどっちだろうな。たまにね、超絶美味しいところに巡り会えたりするから、これまた人生なんつうのはわからないわけですが、そんな中僕はまあおそらく美味しいお店の特徴として捉えてるんですけど、あんま、ちゃんとしてない、日本的なお店の心構え、気構え、店構えとして、ちゃんとしていない、日本的な見方で言うと、ちゃんとしていないところの方が美味しいんじゃなかろうかっていう気がするわけね。つまり、日本慣れ、日本ずれしてるお店とかだと、日本人はこれ食わしときゃいいんでしょみたいなね。なんだろうな、大根餅並べときゃいいんだろうとかね。小籠包と大根餅入れときゃ、ね、女の子が食べてくれるんだから、とりあえず、それ以外は、ね、まあ、とりあえず、みたいな、そういうね、お店だったりするんじゃねえかなって勝手に思う部分もあるんだけど、そういうなんだろうな、日本連れしてない、こだわりで美味しいもの出すみたいなことであったり、いや、いくら麻婆豆腐でもこれは入れなきゃダメでしょっていうようなものがちゃんと入ってたりとか、イメージがあるんですね。で、中華料理屋はなかなか外から見て僕は半ずることができないんだけど、入ってみて、あ、ここ行けそうだって思う、特徴をですね、最近、あ、やっぱり当たってるなって思ったので、ここでちょっとお教えするとですね、まあ、あくまで僕が個人的に思ってることなんで偏ってると、いうことを前提に聞いてくださいね。片言の日本語、これね、日本語を覚えているんだとは思うんだけど、大抵のやり取りは従業員同士、店内でレジ打ったりね、出来上がった料理を運んだりする奥さん、もしくはおばさんとかパートのお姉さんとかで、厨房で作ってるマスターみたいな人がいるとしますよね。中国語でおしゃべりをしている、で、なんとかかんとか、なんとかかんとかっつって、あーあーつってやり取りしている、あ、これなかなかいいぞっていうのがまずあるわけですよ。そこに完璧に乗っかるのが片言の日本語のトッピングなんですよね。俺が一番びっくりしたのは、客来た、客来たおい、お客さんが来たぞっていうことを言ってるんだと思うんだけど、客来た、あら、じゃあなんだ、客来た、客来たそれ俺の目の前で大きな声で、客来たここ客来たそれやられるとね、もうあ、ここ絶対美味しいって思うよね。そしてもう一個思ったのがですね、つい先ほど今ですよ、食べたんですけれどもね、子供が駆け回ってる店、これダメでしょ、これダメじゃないですか。 3歳4歳の子供が店内駆け回ってる店、これダメでしょ。だけどいいんだよね。すごいいいと思いますよ。行った店がかけてて、俺に、なんか俺のとこ来て俺の膝掴んで、バーンとか、キックとかやったりとかして、キックじゃねえよみたいな。で、そのレジのお姉さんの息子さんだと思うんだよね。そのレジのお姉さん、美人だったんで、あの美人のごちゃまならいいかみたいな感じで、ね。キックしてもいいよみたいな感じで、ね、食べてましたけどね。美味しかったですよ。子供が駆け回っていると、ここはいけてんじゃないのっていうふうに思う。ローカルの話ですけれどもね、町屋っていう駅がありまして、西日暮里から、なんとか線、千代田線かな。カレー屋さんでね、バングラディッシュじゃねえ、なんだっけな、何しろね、もう、なんとかを食べない地方のインドだ、の、カレー屋さんなんですけれども、そこの料理、まあね、美味しくてね、でも子供がね、旦那さん、ご主人は日本人、で、奥さんがインド人。だからそれのね、ミックス、TBS 的に言うとミックス。日本テレビ的に言うとダブルっていうことになるんですかね。のお子ちゃまが走り回ってんだよね。ここ大丈夫かって最初思ったんだけど、まあ美味しかったもんね。子供が走り回っているというわけではないですけれど、鳩が、集まるオープンカフェに僕はよく行くんです。埼玉なんですけれどもね、バイクでビッとちょっと走ると、石窯パン工房っていうところかな、チェーン店ですかね。割と広いエリア、敷地の中に、お店があって、お店の外でデッキがあって、そこで、ホットコーヒー飲みながら、そこで買ったパンを食べることができるっていう。まあだから、オープンエアのカフェっていう言い方をしてもいいと思うんですけど、そこにね、鳩がやたら来るんですよ。なんで鳩来んのかなって思ってたんだけど、ある時気づきましたね。自分で買ったパンを、ほとんど自分で食べずに、ちぎってその鳩にくれてやってるおじいさんがいました。何なんだと思ったね。しかも、なんかね、肉体労働系の人なんですよ。作業着着てるから。ブルーカラーなんですよね。で、二人でね、話してんだけど、まあ、何言ってるかわかんないんですよ。その二人とも。おじいちゃんね、よく話す方は、鳩にパンを与えてない方なんだけど、いっぱい喋ってんだけど、歯がほとんどなくて、何言っててか全然わかんない状態で、俺さ、こうやったんだけどさ、ほんとやっぱさ、主任がさ、こういう感じだわけよ。おい、聞いてる？とかって、あ、聞いてるよ、とかっていうやりとりなんだよね。これ、それだけでもちょっとなんか面白いな、これ、っていう。マルクスブラザーズの、4人が2人になったバージョンこんな感じじゃないみたいな。この人グルーチョマルクスに似てんじゃねえかみたいな。そういう面白さがあるわけですよ。でね、その、パンを与えてるおっさんの、おじいさんの方は、なんだか知んないけど、鳩にパンをね、ぶつけるんだよね。プシッ、プシッっていう感じで。なんでそんなにぶつけんのみたいな感じなんだけど。で、ぶつけられてんだけど、鳩は、うっつってピクーンってなるんだけど、あ、パンダーっつって食べるんだよね。ピクーン、あ、何するんですかあなた。あ、パンダーありがとう。みたいな。そのね、あ、何するんですか、あ、パンダーありがとう。この、いじめないでください。あ、パンダーありがとう。っていう、この、なんだろうな。驚いてカチンとくる鳩なんだけど、でもありがとう。みたいな。そういう何なんですかね、成金趣味の男がですよ、コールガールの札束、コールガールのほっぺたを、いいから脱ぎなさいとか言いながら札束までベシベシぶちながら、やめてください、私そんな女じゃこんなにお金もらえるなら脱ぎまーすみたいな、そういうのと同じような、なんだろうな、連続して、もしくは同時に、飴とムチを与える、ね、成金趣味の、なんだろうな、すっごいせせこましい番、なのかもしれないし、そういうこと関係なしに、ただ、伸びやかに、鳩にいいことしてるっていうつもりで与えてんのか分かんないんだけど、バシバシ、ぶつけてた人いたね。俺もう、パン食いながら、揺れたもん、肩が。 わさわさわさって笑っちゃって、もうダメだとって、何この人はとって、もう面白かった。でね、そのうちね、これなんか店の人に気づかれて、なんかよしなさいとか言われちゃうんじゃないのかなと思ったら、なんかね、ピシッピシッとかつって当ててるんだけど、あ、逃げた逃げたこんにゃろとかって言って、走って追いかけたりとかして。で、一回逃げると追いかけて、散らしてたね。バタバタとかってわざと足音をこうね、バタバタバタバタとかって出して、飛んでけみたいな感じにして、ね、どっちなんだよ、鳩好きなのか嫌いなのかどっちなんだよみたいな感じでしたけれどもね。関係ないけど、アグネスちゃんが浅草来た時に鳩を見て美味しそうって言って、アグネスやめなさいそういうこと言うのはつってね言われたっていう話を聞いたことがありますが、その鳩にものをね、あげてね、ぶつけたりする人がね、いるように、人間のお子様が中華料理屋で、パタパタパタっと走っているお店だと、ご飯をあげちゃう人もいるんですよ。今日のさっき食べたところがそれだったんですよ。サラリーマン同士の男性二人の客が、俺一人だったのね、食べてたんですよ。で、俺と同じようにキークとかって言って、膝に、なんかね、絡んだりとかなんかするんだよね。で、したら、サラリーマンのおっさんの方が、面白かったなぁ。餃子食べるとかって言って、餃子を渡したんだけど、で、そのお店は、客来たっていうところじゃないのよ。それとはまた全然違うお店で、店員さんは全員日本語ちゃんと喋れるところなんですけど、だから、ね、そのお子ちゃまでも、キークとかいう風に言ってるんだと思うんだけど、餃子食べるつって、餃子大好きって言ってるから、あ、じゃあ餃子あげるねつって、はいつって、じゃあ手出してつって、で、両手をね、こう広げたところに餃子をポンって置いたのね。そんで、なんか、お母さんのことなんつってたっけ、なんとかマミーとかって、なんとかでねとかって言って、したら、レジのところで、なんか計算をしていたその子のお母さんが、ちょっとなんとか、何やってんのそれ、と。食べんじゃないの、食べるのよしなさいかなんか言って。で、小声で言ってんだけど、そういう時にかけて店内の BGM が曲と曲の合間みたいになってて、シーンとなってるところで、食べるのよしなさい、ダメ食べちゃうとかなんか言って、ちょっと待ってと。お客さんからもらったものだから食べちゃいけませんってのはわかるんだけど、お前んとこで作ってるものなんじゃないのと。お前さんの、ね、大将が作ってる料理を食べるんじゃありませんからかって言って、けがらわしいみたいな感じで言うのってどうかと思うよっていう。だね、なんかね、絶対聞こえてたと思うよ。なんかサラリーマンの人ちょっと黙ってたもんね。俺なんか悪いことしちゃったみたいだ、みたいな感じになって。だけど、子供には食べさせられないものを俺はお金を払って食べているみたいな。なんかそんな感じになってたね。お送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川勝をダメな中年親父に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこうと、これもですね、でもね、春の改編を起こすことができればですよ、ちょいワロ親父っていう単語がいよいよ古いので、なんかちょっとね、番組のコンセプトをね、まあ、合ってないようなものでもありますから、変えていこうかなっていうことをちょっと思ってるんですけれどもね。これ変えていいのかな、勝手に。え、ちょいワロ親父目指さないの？だったらネットしないみたいな、そういう放送局が、なんかね、みんなだったら嫌だな。ちょいワロ親父ってコンセプトだからネット撮ってたのに、まあ、なんだよ、それみたいな。え、ちょっと待って、ちょっと待ってみたいな。じゃあ、ちょいワロやるからみたいな。そういうことにはなっちゃいますけれどもね。もうだから何ですか、ラジオ番組というものは時代の映し鏡であるべきで、であるにもかかわらず録音番組ということはね、どうしても撮った段階から放送されるまでの間のタイムラグっていうのは結構ありますから、 ね、地方局の場合はものすごい顕著にねラグが出るでしょ。だからといって、あんま現代なのなんだろうな、アップトゥーデートの話をまるでしないっていうのも違うから、なんとかそこねせめぎ合うっていうようなものがあるんだけれども、とはいえいくらなんでもちょい悪親父はどうなのっていうふうにちょっと自分も思ってきたんでね、ここで言ってると何にも知らない人が、ちょい悪親父ってまだ流行ってんのみたいな、ね、まだ死後じゃなかったのみたいにね勘違いされたらね、教育上良くないですからね。遅い時間にやってるってことはね、ナウナヤングも聞いてるかもしれないし、あ、ナウナヤングって言っちゃった、そういうことも考えておりますが、放送局の人でですね、ちょい悪親父じゃないならネットやめますよみたいな、そういうような要素があるんであればですね、教えていただければ考えたいと思います。
宮川勝の松ぼっくり王国。
しょうがないっちゃしょうがないんですけれども、ダブル受験なんですよね、我が家がね。で、これ放送されてる時にもまだ最終的な結果っていうのは出てないはずなんですよ。なぜなら、上の子が、せがれが大学受験で、下の子が、娘が高校受験なんですよね。ダブル受験は一気にね、ストレスが、なんだろうな、ピリピリした家庭のムードが、一回で済むからいいよなんていうことをすんごい前向きに言ってたんだけど、まあね、そのピリピリ度合いがダブルで来る分だけね、微妙っちゃ微妙ですよ。片方がね、第一本命落ちたとする。で、片方が滑り止め受かったとする。あ、受かったんだ、みたいな。なんかね、隠すのも違うじゃないですか。落ちたことを家族、兄弟に言わないのも違うし、受かったことを家族、兄弟に言わないのも違うし、あら、みたいなことになるでしょ。これ、いろいろ難しいなと思ったんですよ。ただ、まあ、うちの子はね、そんなね、なんだろうな、ことでひるんだりするような、情けない、心根の持ち主ではないようなので、今んとこ大事には至らず済んで、ね、一生懸命頑張ってくれてるからいいんですけど、それ以外のことでなんだこれっていう、局面がですね、いきなり我が家に舞い込んできたので、それを言うとですね、女房がですね、この、このダブル受験の一番忙しい時に、今週なんてですよ、今週って僕がこれ収録している週ね。今週は土曜日以外は、せがれか娘のどっちか、もしくはその両方が試験なんですよ。土曜日以外全部ですよ。すごい、もう佳境というか、受験のなんかピークっていうかね、そういうタイミングなわけですよ。まあ、これちょっと軽く失敗したなっていうのはですね、お前そんなに出来がね、良くないんだったら、浪人だけは絶対させないんだから、もっといっぱい受けといた方がいいんじゃないかみたいなこといい加減に言ったから、滑り止めレベルのところをいくつも受けていて、結構合格して、これどっち行くわけ？これとこれだったらどっちなの？いや、考えてなかった。いや、考えてなかったってどういうことだよみたいな。お前、その数、うち当たるし作戦は、当たりまくってるからあんま良くねえじゃんみたいな。しかもですね、それぞれ、いついつまでに入学金と前期の授業料を納めないとこれダメになるみたいな感じだから、行く行かないはわからないんだけど、第一本命の発表があるまではとりあえず全部金入れなきゃいけないんじゃないのみたいな。どんだけ金持ちなんだよ、俺たちみたいな。そんな風になりかかってるから、なんかね、それもね、ちょっと失敗したな、みたいなことがあって、まあ、そういったようなね、親の責任もあって、今週は土曜日以外は全部受験みたいになってるんですけれど、そんな、とはいえ受験の佳境ですよ。山場、中の山場を迎えているにもかかわらず、僕の女房がインフルエンザにかかるというですね。我が家は4人暮らしです。犬がね、死にまして、お別れしましたんでね、ペットの、なんだ、お寺があって、そこにね、供養っていうか、まあ、ね、お墓入ったんですけど、 私、女房、せがれ、娘っていうね。で、僕こうやって仕事してますでしょ。ほぼ専業主婦に近いのが女房なんですよ。まあ、社会と触れ合いたいんでしょうね。なんかパートを始めたりもしてるみたいですけれど、それも当然全部休み。ってことになっちゃったのが、そのインフルエンザ。もうね、笑ったよね。何やってんのと。お前バカなんじゃないと。お前家族で邪魔するバカどこにいるんだよと。もう申し訳ないけど、隔離するねっつって。もう、すんげえ高熱出てんのに。悪いけど、今の君の熱なんかどうでもいいみたいな感じで。子供受験で悪いけど、いや、それなりに、な、ポカリスエット買ってくるとか、そのぐらいはやってやるよ、みたいな。いやいや、そんなきつくないですよ。そんなきつく、ちゃんとね、ご飯をね、あれしたりとか、ちゃんとやってますけれども、なんかできることあるとかね、そういうことやってんだけど、ただ、普通の、家人の病気の時よりは、格段に、シビアな、形で、悪いけど、隔離するね、つって。君悪いんだけど、なるだけマスクしててくれるみたいな感じになって、うん、わかった、みたいな感じになっちゃって、もう女房がかわいそうでしょ、これ。かわいそうなんだけど、もうどうしようもないから。で、今ね、我が家はですね、4LDK なんですよ。まあ、小さめの 4LDK なんですね。で、1階に、リビング12畳と台所と6畳の和室。で、2階に僕の書斎の6畳の和室、子供部屋が6畳2つっていう感じになってるんですね。で、女房が、俺が夜遅くまで起きて仕事してたりするから、一緒に寝るの嫌だっつって、2階の和室じゃなく、1階の和室に布団を敷いて、寝て、起きたら布団畳んでみたいなことをやってるわけですよ。まあ子供がね、娘が大きくなって、もう私一人で寝たいみたいな感じになったら、女房が追い出されて、今一階の和室に行くってことになったんですね。もともと全然一緒に寝てはいないどころか、同じ部屋にいる時間っていうのもご飯食べるときぐらいしかないみたいな感じの夫婦ではあったんですけど、いや、仲悪いわけじゃないんですよ。なんですけどね。で、その一階の、女房がいつも寝てる、夜は寝室になるけど、布団畳んでる間は居間になるんですよね。でっかいこたつがあって、テレビもあると。床の間もあるっていう、そういうとこなんだけど。で、そこに、女房を隔離することになったので、板の間に置いてあるソファーと、テーブルと、こたつと座布団と、を、交代し、で、テレビもそこから線引っ張って、リビングの方に、板の間の方に持ってきて、で、板の間がいきなり居室になり、居間になり、で、ソファーと、ソファー用のテーブルが、無造作に、1階の和室の女房が寝てる部屋に運ばれるっていうですね、もう、ちょっと、奥さんには申し訳ない状態になってんだけど、俺なりにね、考えたんだよ、本当君には悪いんだけど、ここでね、君が寝てて、で、そこにテレビもあって、こたつもあってて、俺らが寒い思いしながら、なんだろうな、こう、ソファーの、あそこでね、ストーブ炊いて、テレビも何にもないところで、パン食べたり、おにぎり食べたり、もう俺今週忙しいからさ、つって、俺全然ご飯作ったりとか全然できないから、絶対、なんかね、ピザ取ってとかそういうような感じになると思うんだよ、つって。ね、で、それをね、ここでやってたら、子供たちはね、いつもね、受験勉強の合間にね、息抜きで見るテレビさえも見ることができずに、音のないところで無音でね、菓子パンをね、父ちゃんがね、これ夜食べなっつって置いてったコッペパンをむしゃむしゃと食べて牛乳だけ飲むみたいな、そんな生活はちょっと心がすさみそうでかわいそうだから、悪いけどテレビちょっとこっち持ってくわっつって、女房に言って、あ、いい、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫っつって、まあね、女房がね、みたいな、私もインフルエンザとはいえ、テレビ見たいんだけどとかって言うわけはないわけですよ。ねえ、本当にねえ、まあ、責任も感じているでしょうしね。もう直さなきゃっていうのもあるから、テレビなんか見てる場合じゃないっていうのもあるんだろうけど。まあね、かわいそうですよ。 子供たちはね、そっちで、こたつの方でご飯を食べるでしょ？テレビもこっちに来ましたからね。だけど、これお母さんがね、食べ終わった、お弁当だよとかって言って、俺が流しで洗い物してると、せがれが持ってくるわけですよ。あ、オッケーつって、じゃあそこ置いといて、つって。あ、だけどお前、今、その母ちゃんが食べたお弁当の柄を触ったのであれば、まず、石鹸で手洗いに、行ってきなさい。考えて、あ、わかった。みたいな。で、そういうの絶対聞こえてるだろうからさ。私、汚らわしいとかって、もう病気の女房がね、本当に申し訳ないな、というふうに思う。けど、まあ、しょうがないよね。みんなも風邪には気をつけてね。
宮川まさるの、松ぼっくり王国。
松ぼ .info、松ぼ .info、それが番組ホームページの URL です。今日はですね、ちょっとなんか、いっぱい喋っちゃったために、大喜利やってないですけれども、大喜利っていうのは普段やってるんですよね。で、その告知を、お題を告知しておるのが、松ぼ .info っていう URL のホームページなんですね。まあ、本来ね、TBC ラジオ制作ですから、TBC ラジオの、ドメインのね、下に、サブディレクトリで置かれるべきなんでしょうけれども、外部の制作会社が作っているということもあり、ね、外部であろうとも栄えさせた方がいいんじゃないかしら、みたいなことでね、まあ、特別に、許されているので、独自ドメインということになっておりますが、松ぼ .info、松ぼ .info です。よかったらブックマークしてやってください。インフルエンザじゃなくても、風邪さえも引かないでくださいね。お相手は私、宮川まさるでした。ほんじゃまたです。さいなら。
ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。